じるモーニングフリーズ3月卒業スペシャル第2弾、5回にわたってお届けします。聖ヨゼフ学園日成高等学校教諭高田先生にお話を伺う最終回です。高田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この卒業シーズンスペシャルは、昨年に続いて若い人を応援しつつ元気をもらうというこのコーナーで、舞鶴出身の若い人に、出ていただくということでしたが、はいはい、もう高田先生に頼もしさを感じるもう今までの回でしたが、そして第4回は特に舞鶴市で高田先生がつながる、大人の人を通して舞鶴の魅力も、舞鶴の人の魅力も、もう十分ラジオの前の皆さんにも伝わったかと思います。
はい、
そして今日はもう高田先生って先生なのに全然そのお話しないじゃないかときっと思ってる方いらっしゃると思うので、はい、まずはその話から伺いたいと思います。
はい、
高田先生、 なぜ先生になろうと思われたんですか？
そうですね、僕自身大学4年生まで、はい、実は先生になる予定はなくてですね。
そうなんですか？はい、ですか？
がっつり就職活動をしておりまして、
はい、
やっぱりこう伝える活動っていうのをメインに活動、大学時代活動をしてきたので、
はい、
やっぱ伝えるっていう面からメディア、
はい、
例えば新聞社であったり、
はい、
あとテレビ関係、報道関係を志望して就職活動を行っていました。
そうなんです。あ、でもそれだと私もあ、そうだろうなって納得しますね、今までの流れから、はい、にもかかわらず母校に就職なさったというのはちょっと本当やっぱり驚きますが、いかがでしょう？ そうですね、そこまでに、
教育実習前にはもう内定先も何社かいただいてはいたんですけど、はい、教育実習に行った時に改めてこう自分が学んだ高校で、はい、教育実習をさせていただいて、はい、先生の働き方であったり、
はい、
あとは生徒、どういう生徒がいるのか、
はい、
っていうのも知った上で、日成高校自体今までこう外の地域の人との連携であったり、はい、あとは地域の外に出て活動するっていうことを、はい、いろんな授業でされてきたっていう部分もありますし、
はい、
あとは生徒から教育実習の最後に、はい、先生来年帰ってきてくれますかっていう言葉をかけていただいて、
生徒も素敵だけれども、
そうですね、
ね、日成高校生徒も先生も素敵ですね。うん
う
ん、
そうですね。で、まあ、本当に悩んではいたのはいたんですけれども、はい、最終的な思いとしては、はい、やっぱりこういつかは舞鶴に帰ってきたいなっていう思いが心のどこかであって、はい、で、まあ声をかけていただいて、日成高校側から、はい、まあ、日成高校に帰ってこんかっていう風に声をかけていただいたっていうのもありますし、はい、あとはやっぱり今じゃないと、うん、まあ、自分自身ができること、
はい、
今だからできることっていうのが、まあ、舞鶴に帰ってくること、
はい、
日成高校で働くことでたくさんあるんじゃないかなっていう思いから、
はい、
もう本当に迷いに迷った結果なんですけれども、
はい、
日成高校で働くことを決めました。で、はい、先生になること自体は、
はい、
もう他の高校で働くっていうことは全く考えてなくて、
はい、
先生として働くのであれば、
はい、
日成高校以外は考えていなかったです。
日成高校あっての高田先生っていうことなのでしょうか？
どうなんですかね。
いや、もう本当に今までの2回目3回目4回目、まあ、自己紹介も含めて聞いていたときに、うん、なぜ先生にってちょっとやっぱり私も、
うん、
あ、伝えるお仕事でメディアって聞いたときに、うん、あ、そうだろうなと思ったので、うん、でしかも、いや、教育実習に行ったときに、うん、ね、そういう思いで、うん、なかなか、なんでしょう、この時代は、うん、なかなか先生になるってことを選ぶっていうのは難しいような気がするんですけど、逆にそうやって生徒とのつながり、あ、やっぱりリンクですね、つながりがあってこその、うん、やっぱり帰っていったその思いっていうのも強い思いがあったんですね。
そうですね、
なんかあそこも納得ですね。
はい、
ではですね、そうやって舞鶴に帰ってきてくださった、もう今日は最終回なので、
はい、
舞鶴への思いや、
はい、
そして舞鶴の、あ、ちょうど卒業シーズンスペシャルなので若い人たちはこれから多分離れて、舞鶴離れてそれぞれの進路に向かっていくと思うんですが、 そんな若い人やそして子どもたちにも、うん、今日はメッセージありましたらよろしくお願いします、
はい、そうですね。ちょっとその前に、
あ、ごめんなさい、なんかありますか？ありますか？
なぜこう日成高校で学校の先生なのかっていうのをもう少しお話ししたいと、
ね、実は私
そこからこそうですよ、ね、さっきの話につなげたいと思うんですけど、
もう一つその中で私聞きたかったこともあるのでお願いします。
先生になった経緯の一つとしてはやっぱりこう生徒の選択肢を広げたいなっていうのがありまして、はい、僕自身高校時代の時にやっぱりあんまり外を見なかった、はい、高校の中だけの教育であまり外を見なかった、はい、舞鶴に住む大人の人を知らなかったっていうのがあって、はい、もっともっとこう日成高校の生徒たちの選択肢の幅を広げたいなっていう思いが一つありまして、はい、でやっぱり選択肢が広がると自分の夢がどんどんどんどん増えていったりそれは現実的になったり具体化したりっていうのがあるので、はい、まあ、そういう先生になりたいなっていうのも大きな一つでしたし、
はい、
あとはたった22年23年しか生きていないんですけど、はい、やっぱりこう自分が大学時代にやってきた活動っていうところでは自信を持ってはいたので、はい、その活動であったり自分が感じたことっていうのを生徒に伝えたいなっていう思いで、
はい、
日成高校で働いたのが、まあ、さっきのちょっと続きになるんですけど、はい、日成高校で働きたいって思った一番最初のきっかけになります、
はい、今のを聞いてだいぶ感動したんですけど私そこを聞いてよかったです。あの高田先生はお若くて、うん、子どもたちの可能性を広げたいと思った時に、うん、ここで広げるっていう方法を、ね、うん、考えてらっしゃったし実際にそれで行動してましたが、私は、まあ、自分もやっぱり子どもたちの可能性を広げたいなと思った時に、うん、外へ行くことばかり、うん、外での可能性ばかりを考えてしまったんですけど、うん、今の話を聞いて高田先生の思いというか、うん、ここで子どもたちの可能性を広げたいっていう、うん、そこすごく大切なことでしたね。
そうですね、
聞けてよかったです。私聞きそびれました。ごめんなさい。あ、そしてもう一つ大事なこと、はい、おそらくこの話を聞きながらラジオの前の皆さんは、うん、一体何の先生なのかなっていう科目は今までいましたっけ？
言ってないですね。
そうですね、
はい、
一応あの今どんなことを担当なさってるんですか？
そうですね、今は、高校の免許は、
はい、
地理公民、
はい、
地理歴史公民の免許を持っているので、はい、社会科の先生と、
はい、
社会科を担当しています。
そうですか、
はい、
あ、どうでしょう、ラジオの、ね、前で一体どんな先生なんだって思ってた方は、ね、やっとここで答えが出ました、
はい、
では
メッセージですね、
はい、メッセージもお願いします。
そうですね、若い人、まあ、自分もまだ若いかなと思うんですけど、
はい、
特に学生に伝えたいことはさっきも言ったようにいろんな大人と会ってみること、
はい、
僕自身高校の時はなかなかそこに気づけなかったんですけど大学に生になって舞鶴に帰ってきてこういろんな人とこうつながる中で舞鶴って意外とって言ったらあれかもしれないんですけど、はい、面白い大人の人だったり、
はい、
いろんな思いを持って活動されている方そして自分の夢を自分が目標としている夢をもう叶えられている方が舞鶴にたくさんいるので、
はい、
そういう方とどんどんどんどん会っていろんな選択肢どんどんどんどん選択肢広げてほしいなっていうふうに思っています、はい、で、今の高校3年生はもう卒業で、
はい、
もう進路も決まっている人もたくさん多いと思うんですけど、はい、やっぱりこう外に出て舞鶴のことをもう忘れちゃうんじゃなくて外に出て改めてこう舞鶴について客観的に見てほしいなっていうふうに思います。今までのことをこう振り返ってみて、はい、舞鶴ってこういう街だったなとか、うん、こういうことを学んだなとかそうですねそういうことを考えてもらえたらその中でやっぱ舞鶴に帰ってきたいなっていう人ももしかしたらいるかもしれないし、はい、逆に外でどんどんどんどん活躍してそれが舞鶴に何かの形として届いたらいいなっていう人もいると思うので、
はい、
まあそうですね一回は外に出てどんどんどんどん活躍してほしいなっていうふうに思います、は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は大人として舞鶴市民として、うん、いや今のまずはいろんな人に会っていろんな人とつながるっていうお話、うん、まあ、マイリンクですね、
うん、
まさに舞鶴のリンクでマイリンクなんですが、はい、そして一度は外に出て、うん、 そうですね、新たな気づきがあるかもしれないし、
そうですね、
その気づきを大切にしてもらえたら、うん、それが舞鶴の中であっても外であっても舞鶴とやっぱりマイリンクでつながる、はい、なんかとってもいいお話で、子どもたちへの、ね、若い人たちへのメッセージというより、うん、大人の私たちへの、ね、これから舞鶴市民としての仲間となる私たちに、うん、まあ、本当に私だけじゃなくてきっとラジオを聞いてる方に強くつながったメッセージだなと、
う
ん、
そうですね、
だいぶ感動して聞いておりました。
逆に大人の方もどんどんどんどん学生とつながって、
は
い、いろんなことを、
ね、はい、
まあ、教えて逆に学んでっていうことをやっていただいた方が、はい、やっぱりどんどんどんどん舞鶴に帰ってくる若者も、まあ、少しずつかもしれないんですけど、はい、増えてくるんじゃないかなとは思いますね。
今ので、そうですね、5回のうちの一番最初に聞いた高田先生が妹や弟たちからも学ぶといった、うん、やっぱり世代が違って、もちろん上の世代の方からもいろいろ学ぶし、うん、下の世代の方から、うん、世代超えていろんな方から学ぶ、そういう姿勢が、あ、家族の中からあったんだなと、うん、高田先生すごいなと、もうちょっとそんなこと思いながら聞かせていただきました、はい、どうでしょう、5回を通して。
そうですね、
いろいろお話伺って、
うまく話せたかなっていうのはちょっとあまりわからないんですけど、
もううまく話せた以外にないと思います。
でも少しでもこう自分のことを知ってもらえたり、はい、まあ、それこそ5回のうちで話したハンセン病のこと、
はい、
あとは学生団体のこと、はい、あとは日成高校のこと、まあ、僕自身の思いについて少しでも知っていただけたら嬉しいなと思いますし、
はい、
まあ、逆にここでは話せなかったこととかもたくさんあると思うので、
はい、
ぜひ直接気になる方であったり、はい、ぜひ話してみたいなって思ってくださる方がいられたら、はい、ぜひ直接お話ししたいなというふうに思います。
もう本当に今の言葉、ね、ラジオの前のあなたにもきっと届いたと思います。
そうですね、
ぜひこれからもつながっていただきたいと思います。
はい、
私は本当に5回を通して、いや、先ほども言いましたが、舞鶴市民として、うん、本当に仲間として、ね、市民である一人として、うん、本当に大切なことたくさん教えていただけたなと思って感謝しております。
ありがとうございます。
本当に名残惜しいのですが、
はい、
ね、この卒業シーズンスペシャル舞鶴モーニングブリーズの3月、今回のゲスト日成高校の高田先生には本当に5回たっぷり話していただき本当にありがとうございました。
ありがとうございました。